平成24年、本日は、3月25日、日曜日、午前の礼をしていきたいと思います。本日は第2コリントの3章、7節から見ていきます。もし、石に刻まれた文字による死の務めにも、栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々が、モーセの顔を見つめることができなかった方だとすれば、まして、御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふるのです。ということですね。だから、モーセが、この箇所、旧約のこの箇所を、知らなきゃいけませんよ。モーセの顔に、モーセが律法を持ってきたけども、そこに顔があまり輝いたんで、顔覆いをしたっていう感じで、そんなこと聞いたことがない、見たことがないと、私は自慢になりませんから、読んではダメですよ。何も思いつかないって、それは自慢じゃありません。サボってるっていうだけですからですね。で、このように、栄光があったんですね。で、それと比較して、でも、モーセのこれってね、立法によって死に勤める、定める勤めですけども、比較して今の新約の我の、勤めっていうのは、まさに栄光に定める勤めですので、さらに栄光があるということであります。で、実節、そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた、栄光の上に栄光ないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。で、だから、何しろ、モーセの務めよりも、今の新約の時代、聖霊によって語り、これらの言葉を、我々がこの働きに、主が任じてくれるなら、これはさらにモーセの務めに、勝る栄光ある務めだということであります。で、ユイセス、このような望みを持っているので、私たちは、極めて、大胆に語ります。そして、モーセが消え失せる者の最後を、イスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。ということですね。だから、栄光のある務めなので、我々は、この後の方に書いていることは、啓示が開かれているということですけども、ので、我々は極めて大胆に、顔いって、これは顔いを取り除くっていうんですけど、これって黙示録に通じるんですよ。英語で黙示録のとね、リベレーションっていうんですけど、それベールを剥がすっていう意味ですね。だから顔、覆いがまさにベールですからね。だから、啓示を開くことは、まさに、非常に栄光のある務めなので、これを語るときには、大胆に語るんだって言ってます。そして、啓示っていうのは、自慢することでもありませんけども、しかしエレメントはまさにこの啓示を開くとか、週末の啓示を開くということに召されています。まあ人数は相変わらず少ないですけども、そのことだけ文句言ってもしょうがありませんけども、ここであります。まあ人数はともかく、そのような務めに任じれれば、これは非常に栄光のあることです。で、その時に、この十一節に書いてありますように、このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語りますっていうんですね。だから皆様がこの啓示に関するメッセージをするのなら大胆に語らなければいけないっていうことをどうぞ覚えてください。大胆ってね、大胆な髭を生やすとかそういうことじゃなくて、大事なことは啓示に関して不確信とかね、なんだかよくわからないとかですね、このように思うかもしれないけど、これは違うかもしれませんとかですね。そして聞いている人は何を信じているか分からなくなりますので、そういう曖昧なことを言わず、そしてね、違ったことを言ったら突っ込まれるんじゃないか、そういう恐れあるかもしれませんけど、しかし、聞く人が益になるように、また、主にあって確信を持つように、メッセンジャーがどのように語るかっていうことも大事なんです。だけど、この時、パウロは、大胆に語りますって言ってるんですね。だから、躊躇はないっていうことで。だから、我々も、啓示に関して我々も、関わっておりますので、メッセージをするときに、 大胆に語るべきなんであります。で、大胆でないっていうのは、アメリカはね、ヨーロッパかもしれませんし、アメリカ、獣の国はそのヨーロッパだという意見もあるし、またローマだという意見もあります。ちょっと少数意見ですけど、アメリカだっていうところがあります。で、詳しいことは分かりません。それって全然大胆じゃないですただ何でも分からないっていう学説なんですよ。でも、我々は確信を持って、そしてアメリカこそまさに、この獣の国だということを理解しました。そして、しかもレムナントが言い始めてから現在進行形でこの予言が成就してますね。何度も言うんですけども、ダニエル2章に書いてあるようにね、象の3つの国をね粉々に破壊するっていうけども、そのことを言い出した時点で、まだ私がそういうことを言い出した時点でまだイラク戦争って始まってなかったんですよ。まだイラクは破壊されてませんでした。でもそのように言い出した後、イラクはまさに粉々に粉砕してしまったんですよ。されてしまったんですよ、アメリカによってね。大胆な形だった。で、3つ目の国もね、イランも、もう今年中にはイランに対して戦争をアメリカは起こすだろうってもっぱら言われてます。皆さんも聞いたことありますよね。そうなんだ。からますます大胆な方なんです。だからこれは、しかし初めから何だか分からないことを言ってたら何だか分からない。だからこれは、で、その時違ってたらどうしようっていうことをみんな思うんですけどね。その時はその時だと私は思ってるんですけど、ね、突っ込む人もいるんですけどもね。あんかがしつこく、何こう言ったこう言ったとかですね。何が楽しいのか、そういう人もいるんですけど、まあそういうことは気にしないでですね。っていうのは、そういう務めなんです、我々は。大胆に語るってことですね。これも、大事な部分なんですよ。だから、この辺においても、中止に行きたいと思ってるんであります。外れたら外れて、まあ、命取られるかどうかわからない。そこまで取られないと思いますけど、まあ、それはともかくそうであります。でも、そのように御言葉に従って、大胆に語っていったときに、まさにこのことは、成就しています。だから、全然めげておりません。だから、エレミアのメッセージでもずっとインターネットでそのことアメリカ獣国と言ってますし、その上でもそういうことを書いてありますし、また本だってこれから出そうとしてますよね。そうなんです。全然引いてはいないんです。外れたとかですね。で、そのようになっていきます。だからそれ大体になれない人っていうのは啓示が開かれてないんです。だから分からない、自分が分からないものを書かない方がいいと思うんですけどね。でそうな感じだよね。だけどそうだよね。だからそう、皆さんもどうですか。聞く人はね、曖昧なことを言って、ヨーロッパかもしれませんしね、ローマだっていうこともありますし、アメリカかもしれません。それは少数意見でしたけど、どうですか。そういう話聞いて、アメリカは獣国だという確信持ちませんよね。違うんですね。だから、主からの啓示に関しては、大胆に語るってことは非常に大事です。で、今回のセミナーでもやっぱりそうです。これって、語る始め前は、本当かなっていう気持ち、私自身も、そういうことはクリスチャン常識なかったね。何言ってるかってね、地球とか太陽がね、世の終わりにですね、燃え尽きてしまうって。それはやっぱり私の、ずっともう60になりますけど、その若い時ずっとありませんよ。皆さん常識ありましたか？太陽と地球がね、みんな燃え尽きてね、爆発してパーンと粉々になっちゃうって、考えたこともありますか？多分あんま考えないですよ。私もなかったです。でも御言葉が言ってることなんで、あ、これって本当だなと思いましたので、語るときは、でまたニュースレーターに書きましたけども、極めて大胆に書いたんです。こんな意見もこんな意見もこんな意見もあるけども、私はこう思うんだけど、でも違ってる可能性もありますって、それって大胆じゃないんですよ。その後書いてませんよね。そうじゃなくて、これこのように御言葉が書いてある、このようにこちらにもこう書いてあるしね、天地はね滅びるって詩篇にも書いてあるし、また天地は変えられるとかね、天地は過ぎゆかんとかイエス様も言ってるし、黙示録でもね、古い天地は過ぎ去ったと書いてあります。でペテロの手紙はね、極めつきには、その日にはね、大きな音を立てて焼け崩れるって書いてありますから、間違いないと思ってますね。でそれはほな感じですね。でその点を時にニュースレーターをもらった人も結論がはっきりしてんで、白か黒ですよね。あ、そうかもしれないってね。だからやっぱりそれって真面目に読んだ人はやっぱり真面目に考えると思うんです。で皆さん の書き方とか伝え方って大事なんですよ。極めて大胆に語りますって書いてあるんで、パウロの方法に見習わなければいけません。 だからやっぱり語るときポイントを絞るっていうことは皆さん覚えてください。メッセンジャーの惑わしっていうのはいろんなことが頭にして一つ語らなきゃいけないことあるんだけども、10か15個ぐらい喋って結局何がポイントか分かんなくなるっていう惑わしに入っちゃう人はいるんですよ。それは惑わしです。いっぱい喋ればいいってもんじゃないんです。ポイント一つに絞ってできればですね、それを極めて大胆にですね語るっていうのは我々の務めなんです。そうじゃないと御言葉自身がインチキみたいに聞こえちゃいますからですね。これって啓示が開かれたものは大胆に語るっていうことが出されてるんですね。そういう時代でその人が自信がないと御言葉自身が自信がないようになんかそんな風になってしまいます。そしてポイントはないんであります。ことですよね。そして3章の10、3です。そしてモーセが消える捨てるものの最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。だから顔に覆いをかけたって、これはだからパウロが自身が理解して言ってるのかどうか分かりませんけど、これってさっき言ったように黙示録はね、覆いをかける、覆いを取り除くですからね。だから啓示を開くっていうことと大いに関係してるんですよ。まさにそのことを聖書は言ってるんですよ。パウロが意識してるかどうか分かんないんですけども、啓示を閉じたようなことをしないってことを言ってるんですよ。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。この14節で注目していただきたい言葉があるんです。それは古い契約っていう言葉なんです。契約、これを英語の聖書で読むとすぐわかるんですけども、オールドテスタメントって書いてあるんですよ。これ普通なんて訳すか知ってますか？知らないですね。英語の通の人はやっぱりミカヤさん知ってますよ。さあ、ユセフは指してらんねえ英語って話したらやっぱり通ですからね。ミカヤさんもユセフは知ってるようにですね。旧約聖書も出てですね、新約聖書は知ってますか、ニューテスタメント。これぐらい知っててほしいと思います。そのぐらいはですね、ニューテスタメントも。だから、古い契約って言ったときに、パールがこのように言ったときに、意味合いとか、本当はこれは、旧約聖書を読むときに、イスラエルの人々に覆いがかけられてると言ってるんですよ。そしてイスラエルっていうのは、単に旧約のイスラエルだけじゃないと思います。我々も新約のイスラエルですからね。新約のイスラエルの我々も教会で旧約聖書を開くときに、まあ創世記であろうと出エジプトであろうとメッセージするときに顔に覆いがかけられてるって、覆いがかけられてるっていうのは先ほど言いましたように啓示が開かれてないってことを言ってるんですよ。でこのことは極めて大事なんですっていうのははっきり書いてあるからです。だから今のキリスト教会見てもそうです。旧約聖書を読んだ時皆さんがどうですか、教会で、まあ、レムランドじゃない教会で旧約聖書の公開聞いた時どうですか、啓示が開かれておりますか。失礼なね、えばったような言い方で恐縮なんですけども、やっぱり覆いがかけられていないでしょうか。そういう意味ではこのパウロの言ってる言葉は今でも成就してるんです。古いね、モーセの古い契約から脅かされる時、だからこの旧約聖書が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいませんって書いてある。だからこれって今でも現在進行形なんですよ。だって今はそうだけど後は大丈夫ですって書いてあるんですよ。だから今でもこの言葉って成就してるんですよ。だから今も今日は日曜日だから日本でもですね、クリスチャン人口が少ない日本でもやっぱり1万近い教会がありますから、そこでメッセージされたと思うんですけども、旧約聖書メッセージしている教会とか朗読されている教会もあるんでしょうけども、しかしこの言葉が残念ながら成就しているってことが現実なんですよ。同じ旧約聖書を読んでよっぽどレムラントで格調高くですね、朗読とかねしてるメッセンジャーも格調高かったりね、街道も立派な街道、結婚式の街道ね行ったんですけど、うちの娘の結婚式の会談の時ですね、
あれはどこでしたっけ、宣教協会っていう名前だと怒れているかもしれないですけど、あれは世田谷区あたりですけども、行ったんですけどね、あ、立派な会堂だなと思いましたね。見て通る人がみんな写真撮ったりするんですよ。あ、教会あるとか言って、なんかこう線とかこうなんかこう縦に立ってですね、ヨーロッパの教会みたいな感じなんですよ。で街道入ってて明るいね、光が入ってですね、色合いも良くてですね、やっぱあいいなと思いました。肉的ですけどね、でこういうところで一回でもレムラント一回でも集会してやしな、でも借りたら高いかもしれないとかね、日曜日で使わせてくれないでしょうねと思ったんですけど、でもいいなと思いましたね。でもそういうところでね、あ、負け惜しみじゃないんですけども、そういうところで出会いしててもしかし旧約聖書が開かれるときに顔の老いが取り除けられているとは限りません。限らないです。どっちがいいでしょうかね立派な街道で啓示が開かれてない、メッセージできると開かれてない、まあポイントはやっぱり開かれてないのはダメだってパウロは言ってるわけですから、開かれてる方がもちろんいいに決まってるんですよ。これは由々しき問題なんだっていうことをどうぞ覚えておいてください。啓示は開かれるべきなんです。で黙示録でもね、ヨハネが泣いてるじゃありませんか。封印が開かれないために私は泣いてたって言ったように、やっぱりこれは由々しき問題なんです。で見心はないんです。だから開かれていくことにポイントがあるってことを覚えてください。そして開かれないためにいろいろね、まあレムラントが啓示のことを語っても阻害されてしまうかもしれませんけど、神の前にはそれ開かれていくことがいいにもちろん決まっているんであります。でポイントは繰り返すようですけども、ほとんどだからせっかくの旧約聖書は宝の持ち腐れになっていてほとんど意味をなさないということです。だけどもレムナントでそうであるように、旧約聖書の啓示が開かれたときに多くのクリスチャンにとって大変な恵みをもたらします。で霊的な益をもたらします。また特に今の時代のような旧約の終末の時代を明確に理解するようないろんな啓示とか教えが含まれております。本当にほとんど意味のないせっかくの旧約聖書が意味のないような状態になっている。その時レムラント化しなきゃいけないことっていうのは、やっぱり私の理解では、我々のところだけ分かってるぞということじゃなくて、できる限り、聞く耳のある人には語っていくということであります。だから、エレミア編のメッセージもそういうことでありますし、またセミナーにしても、ニュースレーターにしてもそうであります。でこれらは、驚くようなことはね、今回のニュースレーターでも書かれるんですけど、これってみんな、やっぱり、旧約聖書をはじめ古い契約のね、覆いが取り除かれたために我々はそういった啓示を見ることができるっていう、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。そして非常に大事なことが書いてある。例えば旧約聖書の一つのメイン の子っていうのは、旧約聖書の、旧約の、神の民はダビデ王朝があって、そして素晴らしい王朝が十何代か続くんですけど、でもダビデ王朝の最後の王はバビロンに捕囚されていってしまうんですよ。このことに関連して語られている聖書の、意味合いって深いものがあるんですよ。バビロン捕囚の大きな問題っていうのは、一つは神が与えた約束の地から根こそぎ神の民が引っこ抜かれて異邦の地に連れて行かれるってことなんです。でもそれって新約において例えの意味合いで約束の地って何かっていうと、神がクリスチャンに約束している天の御国に入れないってことですよ。大変な意味合いなんですよ。でもこれって覆いが取り除けられて啓示が開かれないことは理解できないんですよ。だからそしてそのバビロンっていうのは旧約で終わるわけではなくて、新約の時代に再度特に終末の時代に繰り返されるってことで、黙示録の時にバビロンが出てくるんですよ。でバビロン捕囚ってアメリカがそもそも200年ぐらい前に建国されたので、まさに今起きてることなんですよ。だから300年とか400年前のクリスチャンには関係ないことなんです。でも今のクリスチャンはこのことを理解しなければいけません。なぜならアメリカバビロン由来の教えに引っ張られていくなら 約束の地から外されてしまうということが聖書の明確な教えなんですよ。天の御国から外されるということです。だから多くのクリスチャンがアメリカ以来の教えにもうすでに入っているということは、多くの人は自分入っていると思うけど、実は天の御国危ないということを言っているんですよ。ねえ、びっくりしたことですよね。例えばね、結婚が近づいたからなんか戸籍を取り出してね、この人お父さんお母さんとは私をそれに入ってないとかねとか言ってびっくりしますよね。で自分はその戸籍に入ったらびっくりだけど、天の御国の席に入ったらもっとびっくりしちゃいますね。そっちの方が大変ですよね。戸籍なくても生きてきますけどもね。だから大変なことなんですよ。でもそれって旧約聖書の覆いが取り除かれて啓示が開かれないことは見えないんですよ。大変なことなんですよ。だから私は初めなんで自分がこういう例えを理解するそういうメシアか分からなかったんですよ。だけど会う時これって大変なことを思いました。特に今のバビロンとかね、これって命に関わることであって、見えると見えないのは永遠の命に関わることであって、しかもね問題ないと思ったけど問題あるわけですね。だから大変な、だからこれって犠牲を払って私はずっと長い間書いてきました。エレミヤの変のメッセージ。それは、真面目にこのことを理解したからです。これって、本当に、個々のクリスチャンに根幹とか永遠の命に変わることなんで、やっぱり自分が知ったからって言ってね、それで、良しとしているわけいかないって、これ結構ね、パウルは、私は福音を伝えるけども、福音を伝えないと私は呪われるって言ったんですけども、そんな感覚を受けたんですよ。だから、書いてったんですけども、どちらにしても、神がこの古い契約を覆いを取り除けた時に開かれるいろんな教えって大変なものがあるんです。それってどうでもいいもんじゃなくて根幹に関わることですよ。特に週末の根幹に関わることが多く啓示が含まれてるんですよ。だからどうぞ皆さん、レムナントに召されている一人一人はこのことに関しての召しがあるということをどうぞ覚えておいてください。そういう意味では我々は負債を負ってるということは言えるかもしれないわけですね。だからこのことに関して明確に語るっていうのですね。だからどうぞ、このことをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてかえって、今日までモーセの書が朗読されるときには、いつでも彼らの心には覆いがかかっているんです。まあ、悲劇的ですよね。だから、まあ、旧約聖書のイスラエルに対してもそうでしょうけども、今の新約のイスラエルに関して言ってるんですよ。だから、毎週ね、聖書は朗読され、また読まれており、また、どんな聖書も、旧新約あるんです。だから旧約は重いけどもみんな毎週教会持ってきてるんです。で教会でも読まれてないわけじゃないんだけど朗読されるんだけども、でも覆いがかけられていて、これは昔の時代のことだとモーセの時代のことだと今とは関係ないという覆いがガーッとかけられてる。だから神の御言葉を無視してはいけません。ここに書いてあるようにこのね何気ない言葉今日までで、これ本当に今日までなんですよ。今日って今日はね、西暦2012年の3月の25日ですけども、今でも今日も、やっぱり新約のイスラエルである彼らが読むときに、顔に覆いがかけられてるってことです。恐ろしいことであります。そのまま言ってしまうときに、最も肝心な啓示が開かれないで、そのまま滅びに行っちゃうってことです。だからどうぞ、レムナントに、開かれている飯って大変なことがあるんですね。このことに関しての飯なんですね。だから、そういう意味合いではですね、我々はセミナーも開いてますし、ホームページも開いてますし、またニュースレターも出していますし、また、出版もしていきます。それはなぜかというとやっぱり開かれたものとしての重荷があるということだと思うんですね。で、我々はやるべきことをやっていかないと、やっぱりこれはちょっと、我々も下手して裁かれてしまうかなと思ってます。だから、やるべきことはやっていこうと思います。だけど、でも、レムナントにも、人的にも資源に限りがありますし、また、経済的にも限りがありますんで、それをね、超えてはできないんですけどね、できる限りにしていきたいというふうに思います。 で、それは、どうぞ覚えてください。刑事と他の教会の言うことは違ってたら、彼らがただただ覆いがかけられていないで見えないに過ぎないんです。どうぞそういう意味では決して卑屈になる必要はないんです。覆いがかけられてるって今、今日までってわざわざ書いてあるんですけども、今日って本当に今日のことを言ってるんですよ。でこのことはぜひ覚えておいてください。そして、開かれた方が正しいんだよ。そして、イエス様とかね、このパウロを見て分かるように、開かれた人は逆に迫害を受けちゃうんですね。褒められるんじゃないんですよ。面白いもんですけどね。学校で褒められますよね。誰もみんな分からない頭変えた時ね、この数学の問題赤い人って、一人だけパーンと手を挙げてね、で、正解言ってるで、先生にも褒められますし、みんなからもですね、すごいな、あの人秀才じゃんとか言われるんだけど、これに関しては褒められないんですね。どうしてでしょうかね。ねえ、褒めるってことないですか、あんまり。悪いこと言われたりするんですけどね。でもこれって、パールもそうですし、イエス様だから、まあしょうがないのかなと思ったんですけどね。そういうもんなんですね。
で、16節。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り抜かれるのです。ということですね。だから、この覆いとか、形状を覆ってる、この、ことから取り抜かれるってことには、主に向くっていうことが大事だってことを覚えてください。これは私もいろんな啓示が開かれたってことを思い出したときに、やっぱりこれってどうして開かれたのかっていうと、人ではなくて主に向いたんですね。だけどでも、この時に、主の方を向かないで人の方を向くっていう、まざしとか、いろんな妨害があるってことを覚えてください。私の場合もそうでした。私も進学校に何度も言うんですけど、いましたから、で、結構ね、敬意の強い牧師さんの下にいましたんで、そこで違ったことを言うってこと、許されない雰囲気だったんです。それで私も一応ね、訓練の一環として、地区の礼拝とかね、訓練の一環として、他の新学生と一緒にあちこち、行ってたんですけども、ある時はね、ここの信者さんのところで開かれる集会とは、または23区礼拝とか行って、豊島区とか池袋のあたりで礼拝開いたんですけども、その時も、教会で作ったテキストが前もってあるんですよ。こういうことをメインで喋れる。もう、アウトラインがあるんです。ほんで、こんな、顔多いを取り除かれた刑事なんて喋る余地ないんですよ。でも、これって神の目に祈ったんですね。どうすべきでしょうかってね。やっぱり、他のことは全てね、教会の通り従って言ったんですけど、メッセージに関しては、主は、これは示されてね、語れっていうふうに示されてね。でも、そしたら追い出されますよって言ったんだけど、それは構わないっていうことで、その時は出るっていうことですね。で、やってったんですよ。で、その時、やっぱり人を向くか、神を向くか、で、主に向くかっていう、選択があるんですよ。でも、私は幸いその時、いろいろ迷ったけど、やっぱり主の方を向いたんですよ。そしたら、で、やっぱり見えてきたんです。だから、この言葉って大事なんですよ。主の方を向くっていうことであります。だから、他の方法では、例えばね、人の書いたもの、ルターの教とかね、ビリグラムはこう言ってるとかですね、リック・オーレンはこう言ってる、デニヒンはこう言ってるじゃないかとかね。で、人の方を向いたときに、大枝取り除かれるって書いてないんです。主の方を向かなきゃいけない。だから、主の言われることを聞き、従っていくときに、大枝取り除かれます。で、これって最初は、そんなにすごいことと思わなかったんですよ。逆にいろいろね、この主の言われたことを聞いていくと、いろいろあちこちでぶつかるなっていうのが、正直なその頃の感想だったんですよ。で、しかも、このままだと進学校を追い出されて牧師になれないって実際追い出されましたけどね、なと思ったんですけども、でも、それってやっぱり、御言葉を選ぶかどうかっていうのはね、試しだったんですけども、でも、向いていった時に見えてきました。だから、エムランテ開かれてる啓示ってみんなそうなんです。アメリカ獣の国もそうですし、またバビロンはね、アメリカの啓示教会だってっていうこともそうですし、また、そもそもね、啓示教会で言われてなかった、週末のように教会が裁かれるって非常に大事なポイントとかですね、または、この間見たように、世の終わる時にはね、太陽も地球もみんな爆発してしまって滅びてしまうっていうね、前代未聞の恐るべきようなこととかですね。まあこれって、啓示というほどのことでもないんですけども、書いてありますかね、ペトの手紙。でもないんだけど、でも結構開かれてないっていう意味では、やっぱり覆いが取り除かれ、あったと思うんですけども。
これって、ね、私の頭が良いわけでは決してありません。やっぱりこれって主に向いて主に真理があるっていうことを求めていった時にやっぱり見えてきたんです。だからこれ皆さんにとってもそうなんです。だからぜひ主の方を向いていきたい。その時にいろんな必要なことがあるんです。老いが取り除かれていくってことは見てください。では17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるんです。で、啓示が取り除かれていくときに主の栄光を見るんです。で、輝きが出てくるわけですね。その栄光によって我々自身が、鏡のように栄光を反映させて、そして我々自身も変わっていくということであります。このことを覚えておいてください。そうすると顔、これって確かにあるんです。皆さんが啓示が開かれていないで覆われている時に、何か神の栄光って見ないんですね。でもだから我々自身も変わることはないんです。でも確かに啓示が開かれてくる時に自分自身も変わっていくことを感じます。私もやっぱりいろんな啓示によっても歩み方もクリスチャンとしての歩み方も考え方も、基本的な思いも変わってきました。ねえ、エリスマさんが言ってました。この間のセミナーの後ですね、言っておられました。そんな風にね、この地球も太陽も終わってしまうんだったら、この世のことって虚しいってことはよく分かったって。初めね、昔からそう確かにこの世は虚しいって聖書に書いてあるんですけども、本当に分かったみたいです。だからこうやることになりますけど、今までそう思ってなかったとはそういうことじゃないと思うんですけども、本当に分かったと。だから私も似たようなことありますね。ああ結局この世ってそうなんだなってね。だから、そういう意味合いでこの世に関して、ね、に態度もはっきりしてきますしですね。だんだんだんだんで主に対して恐れっていうこともやっぱり見えてきますよね。やっぱああ本当に初めかそういうこと結構されて本当に初めであれ終わりであって本当にそうだなって神様ってね。だからある意味恐るべき方って、まあ、初めから恐るべき方なんですけども改めて思いますね。だからそしてやっぱりだんだんだんだん真の意味で神の栄光とか神様ってこういう方って見えて啓示でだんだんだん見えてきますね。だからそういう意味ではあるべきクリスチャンとしての歩み方に啓示が開かれるためにだんだんだんだんそういう方向に行ってきてると個人的にも思ってるんですよ。自分的にもですね。で皆さんもそうだと思うんです。だから啓示が開かれるってことはあるべき方向に我々自身が行くんであります。どうぞ、そしてそれを反映させて、そしてだんだんだんだんこの世的なものから離れ去ってですね、まあ主に近づいたものになっていくことであります。で啓示が開かれるってことは非常に大事なことであります。でもポイントは先ほども言いましたように、主にあってこれらの啓示や顔を覆いというのは取り除かれていくんですよ。だからどうぞ、主に祈り求めていく人に真の意味で啓示が開かれていく。ぜひ皆さんにも同じこのせいで渡されておりますので啓示をどうしぜひ求めていってください。そしたら必要なですね、宮に開かれている啓示を皆さん開かれてくるかと思いますので、それを求めていくときに主の栄光を見る、こういうポイントはぜひ覚えていただきたいと思います。じゃあそこまでにしたいと思います。